アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。10月の、21日、の火曜日の配信で、ございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの浅田渉です。今週ですね、21日火曜日ですね、火曜日といえばですね、このスタジオチッコアークにて行われている、月例のトークイベントの模様をねお届けしているわけでございますけども、今月10月をお届けしてますのは、9月の27日に行われました、月例トークサロン、アークトークコンピレーションの第19回目、ごめんなさい、第18回目、もうかれこれ18回でございますが、今回のテーマはですね、直接こうアートっぽい内容じゃないんですね。まあ、徐々に話を聞いていくとどういうつながりがあるのかっていうことが分かってくるんですけども、テーマは京都発、市民メディアと持続可能な地域のデザインというね、ちょっと一瞬テーマを聞くと難しそうやなと、思うような名前がついてますけども、今回ゲストにお越しいただいている方は、京都で、環境活動もしくは、市民が情報を発信する仕組み作りなどを行っている、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの代表で、三条ラジオカフェでも、いろいろと、お仕事をされている太田光平さんという方に、来ていただきました。この太田光平さんはですね、まあ主としているとか、まあ、彼の活動の軸は、地域デザイン、環境問題に対するアプローチなんですよね。その環境問題をアプローチする上で、そういった思いを持っている人が自分たちの情報を自分たちで発信する、メディアを持つという意味で、FM ラジオ局をですね、京都で、始められたわけです。そういう流れで自分たちを持っているこうコンテンツというかメッセージを伝えるための仕組みのメディア、そして、そこをさらに伝えていくための一つの、またこれまたこうバーというか、機会としてですね、アートのお祭りであるとかイベントとかね、そういったものを、うまく活用してですね、自分たちの活動につなげていると、言ったところでね、彼らは、だからそのアーティストと組んでですね、そういう環境活動の、コンテンツを伝えるための場をデザインするとか、お祭りにですね、環境支援対策便と、銘打ってですね、リユース食器を、提供するような車を、まあ、その車もすごくデザインされてかっこいい車なんですけども、そういったものを提供してですね、アートフェスティバルなどに参加して、違う形でですね、そういうなんていうんですかね、人が集まる場、いわゆる僕らがやってるようなアートイベント的なものとですね、関わっていくということでですね、今回まあそのお伝えしたかった内容というのは、要はアートが行われている現場の周辺に、こういう環境問題とかね、情報発信の分野っていうところの動きがあるんだなということが、よくわかる事例として、太田光平さんに来ていただいてます。やや今回ちょっとマイクと私の声が近いですね。自分でヘッドホン聞いてても結構声が割れてる気がしますけども、なんでなんでしょうね。大丈夫ですかね。はい、ということでね、ちょっと編集していい感じにはしたいと思いますけども、ということで、いろいろと話してまいりましたけども、第1回目2回目は太田さんの、エコトーンと、ラジオカフェの活動を具体的な話していただきました。そして、今回3回目の配信からはですね、会場の質問を、交えつつですね、いろいろ展開していきたいと思います。まず太田さんに、対しての質問プラス、会場のお客さんには共通の、テーマで、いろいろメモを書いていただいてます。あなたにとって情報発信を意識する場面はどんな時ですかっていうテーマで、のメモも書いていただいてますんで、そのあたりかなり積極的にお客さんが発言していただいてますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。それでは、京都発、市民メディアと持続可能な地域デザインのですね、配信3回目聞いてください。どうぞ。
じゃあ矢谷さん、
はい、
受け取ってるところから行きましょうか。
そうですね、
はい、
お名前が小田さんからです。テーマ その情報発信に大ふとを意識する場面をお聞かせくださいということで、今所属組織をどう知ってもらうかと組織の代表から相談を受けています。ただまだイメージがうやむやというので、組織をどうやって発信するかっていうのが と一緒に
してる、まあ、もう認知度上げると。
そうですね、っていうことでしょうか。
そういうことです。
はい、具体的にはそういうこと。
ちょっと一応なんていうか4月からちょっと とある組織のちょっと運営メンバーということで、させていただいているんですけれど、ただちょっとまだ代表の中の頭の中っていうかから何か引き出さないといけない立場ではあるんですけど、まだちょっと引き出せてないなっていうか、ちょっと引き出してそれをなんとかまあ PR できるような材料まで練り上げているっていう。
なんか今日のお話、太田さんの話聞いて何かもし質問とあれば、
質問っていうのは変なんですけど、もう一つ書かれていることなんですけど、ちょっと感想なんですけどね、たまたまちょっと清華大学の関係のちょっと講座でちょっとお会いする、まあ、講師の方からちょっと聞いた話なんですけど、選択肢、まあ、本当の自由っていうのは何好きかってやることじゃなくて、本当になんていうのかな、選択肢を見つけ出してそれを選ぶことが本当の自由だっていうことをちょっと教わったんです。それなんで本当に受け手の力っていうか、これからかなり難しくなってくるんじゃないかなっていう直感力とかそういうのを磨かないとっていう思ったっていうのが感想ですけど、
ありがとうございます。こんにちは、ちょっとお入りください。じゃあちょっと引き続き、じゃあ私の方から、団体職員の大阪高橋さんからです。情報発信をふと意識する、場面ということで、行為そのものよりもその内容の方を意識しますということを書いてます、で、文化経済環境、などなど各セクターを横断する仕掛けって、はてなって感じですね。仕掛けてどうしたらいいですかってことなんですかね。オタク、おしゃれ、コンサバ、老若男女っていろいろ書かれてますけども、これでも高橋さん直接なんかもしそういうふうなご質問とあればよかったら。
それ一応、2行に分かれてて、
あ、次の
やつ、情報の発信を意識する話が前半、
そういうことか、前半、
後半はちょっと太田さんの方にちょっと聞きたいなという 内容だったんです
けど、で後半内容が文化経済環境の、その要は横断する仕掛けと、ライフデザイナーは、良い発想です、いただきますということを、おっしゃっていただいてますけども、しよろしくお
願いします。最初の、情報の発信を意識する場面なんですけど、基本的に僕はその手段とかメディアとかっていうのは何でもいいと思ってるんです、それはあくまで手段であって、その電波なり何かに載せる情報自体、どういう情報か、ただの再生産のものじゃなくて、やっぱり、リミックスするのはしょうがないにしても、やっぱりその自分のオリジナルのやり方でリミックスした情報を流すと、それを人に伝えるっていうのは必要やなと思ってますので、後からその手段に関しては後からついてくるのかな、また別かなと。だから多分太田さんも何か伝えたいことっていうのがオリジナルなものがあって、でそれとその、ラジオカフェであるとか、ネットでの展開っていうのは、それはツールとしてチョイスされたんやろうなとは思ってますの で、その内容の部分ですごい面白いと思いました。
なんかそのコンテンツに合わせてね、その誰に届けたいかっていうで、多分いろんな今あるツールをどう選ぶかっていうのは多分重要だと思うんですよね、でどっちかというと今コンテンツを作る人っていうのが少ないと、実は
さっきの話でや
ったんですけどね、だからいろいろ選べるツールはあるんだけれども、どう使っていいかとか、そこにたどり着けなかったりだとか、そういう情報がなかったりだとか、多分何かしらでやっぱり情報発信したいって言ってチラシを作られたりだとか、いろんなところプレスリリースしたり見たりだとか、みんなしてると思うんです、僕もいっぱいしてますわ、でもそれでどんだけね、効果があったかっていうと、新聞に載ったらこれよかった、でもこれでどんだけ皆さんの心に響いてるかっていうと、それは分からないと、で当日蓋開けてみたら、いろんなあんだけビラ配ったのに全然来てないじゃんとかね、100枚、1000枚配ったら1人2人当たればいいかみたいな話かもしれないですけれども、 でもやっぱり、その伝え方ってすごく難しい、はい、僕もこういうのやっていながらも難しいなと思いますし、うんうん、やっぱお金かけてね、はい、すごいやってる人たちっていうのは、まあまあ、もちろんね、それプロでやってる人たちいますけれども、うんうん、それはもう来るであろうと、これこの人が喋るならとか、このイベントを打てばこんだけ集客があって、こんだけ、うん、ね、予算見込めるだろうと、収益見込めるだろうみたいなイベントはいいんですけれども、はい、私たちがやるようなイベントっていうのはそうでないことが多い。
そうですね、それはもう私たちも本当そうですけど、ね、
はい、それはね、うまい。僕ら実は最初から狙ってですね、お祭りの場っていうのはもう常に人が来るので、そこで活動すればおのずと、だから僕ら実はほとんどホームページもちゃんと更新できてなかったりとか、はいはいはい、アイコンの方ね、うんうん、全然口コミ的に実は広がってる部分の方が多くてですね、うん、うん、で逆にあんまり広報しすぎちゃうと、うん、うちらのキャパではできないとかいう話になるので、はいはい、もうそこでうちを見つけたりだとか、はい、本当に困って探した人たちだけがうちにたどり着いてくるというような今した状況だったりもするんです、うんうん、だから常にこう露出するというか、うんうん、でしかもその活動をいかにキャッチーに分かりやすく伝えるかっていうのは僕らすごい考えましたし、で今のこの形になっていると、
はいはいはい、うん、環境 その活動をイベントとか祭りの中でそうやって見込むっていうことを考えたときに、だからそのエコトーンさんにとってはその祭りっていうもの自体もまあメディアなわけですよね。
そうですね、
そうですね、先ほど環境啓発っていうものの言葉も出てましたけど、うん、
そう思いますね。それをうまくそういう場を使ってみたりだとか、うん、っていうのは、うん、であとはその場でどんだけの人に関わってもらえるかとか、うん、参加できるかとか、うん、でいつの間にかそれに参加したことが実はこういうことだったんだみたいな、それは福祉でも前の問題でも文化共生でも、はい、どんなところでももしかすると応用ができると思いますね、うん、自分たちだけでもう完結させるんではなくて、はい、みんなが参画してやらないと完結できないんだと、うん、みんなで作っていくんだっていうような参加のフレームっていうかね、デザインをどう活動の中で作れるかっていうのはやっぱり常に考えますよね、
はいはい、どうですか社長は。
はい、
はい、
ご職業お風呂屋さんの港区在住の名前、はい、福田さん、福田さん、はい、はい、いただきました、情報メディア発信をふと意識する場面を企画してくださいということで、トーマス
一生マス、
あ、一生マスを、
すいません、はい、すいません、ちょっとね、活字ね、覚えなんかんですね、
一生マス、
はい、
一生マスを爪楊枝でほじくる行動
ゲストの方に呼んでいただいてますけど、
はい、みんなで渡れば怖くない国民コーチング、自分の思い考えを持つ発信する3分1500円っていうのは素晴らしいですねっていう感想も交えていただいてますが、一生マスを、
はい、はい、この頃よく事故があった時に、はい、子供の事故、
はい、
それから特異な事故があった時にですね、報道はそこへ皆さん集中して、はい、その一点に絞って、はい、世間がかなりそれに騒いでいろんな対処をします、はい、でこれはね、もう少し昔から考えるとね、そういう事件はねもっともっとあったんですよ、
はい、
ところが今もう情報社会でね、はい、隅々まで目が届くもので、ね、何か一つ不思議なものがあればね、そこに皆さん集中して、でその報道を流すことでメディアが金になる、儲かるという、そういう経済的な方向でね、そういうものがすごく取り上げられたためにね、そのために全体が変な方向に行ってるなという思いがします、
はいはいはい、
それは今子どもに対して教育している教育の方向がですね、もう一言で言うと人を見れば泥棒と思えるというような感じでね、その道を歩いていて誰か知らない人から声をかけられるとすぐに逃げなさいよ、離れなさい、相手にしたらダメよっていう報道のやり方であります、うん、だけど逆にそういう得意なものが報道になるということは、それだけ安全な国だということを、少ない事件だから報道になるんです、うん、もっともっと大変なことだけども、うん、報道にならないの自殺問題とか他交通事故、もっともっとたくさんあって大変な問題があると思います、うん、だけどそういう得意なものに対して報道が目を向けるとお金になり、でそのために全体が変な動きをして、変な方向に国が行きつつある。これは最近海でハマって死んだ方がいらっしゃるんですけども、その報道のために海岸沿いが立ち入り禁止にしようと 裁判で負けたので、行政が。でこれはね、もう大変な思いでね、で危険なところに策を作ることはね、逆に子どもたちに自分の守ることを教えられない、しないっていうような方向ですね。それから、みんなで渡れば怖くないっていうのは、テレビ番組なんかでパネラーが出てましてね、何か討論するときに、ざっとこう方向性を見て、あ、この番組ではこの方向に持っていくんだなっていうか、ちらちらっと見て、その方向に話を全体進んでいくと、いろんなトーク番組でね。で、これはね、やはりその中で変なことを言うと叩かれるということと、この放送番組はどの方向に行くんだろうということで、気をつけない、使いながら進むと。これは一部の話で、全体的に、
はい、
何事もみんなで渡れば怖くない、大体みんなが言っていることに声を合わせて意見を発表していくと普通に去っていくと、これはもう江戸時代からの幕府のね、その上下関係、目の物のところ、大きなもの、その流れが残ってるんだと思います。でそれで次のコーチングっていうのは、コーチするときにこちらの教えを考えるんじゃなしに、その先週何かする方々がですね、自分でどうすればいいんだろうということを考えるようにコーチングする、コーチャーするっていうのが本当のコーチングなんですけども、それをしていくとね、個々が一人一人が自分はその立場で何をしたらいいのかということを自分なりに答え出すんです。でそういう答えが出てくるとね、100によれば100色の答えが出て、喧嘩が喧嘩もあれば、だけどそういう方向で物事が決まっていくと、本当の民主主義、一人一人の意見が出るいう思いがですね、その放送でその国のもの、
はい、
企業のものらしい、ここに権利があるんですよということを今日太田さんに教えていただいて、本当にいいことだなと。で3分で1500円でね、そういう思いが発表できるということは本当に素晴らしいことだな。で今日の太田さんのお話を聞いてまして、つくづく関心ですかね、すごいなと思ったのは、具体例、自分で体験したことだけ、頭の中で考えることだけを話しに、本当にされたことを発表されてますんでね、本当に素晴らしい方だと、
本当に恥ずかしい。ラジオ難しいのは、消費する、まあ、テレビもそうですけど、もう消費されちゃうんですね、もうラジオなんか流れたら、一回流れたらね。でやっぱりそれが残らないと、はい、まあインターネットはずっと残っちゃうので、はいはい、逆に問題も、
ね、うん、残っちゃいますからね、
間違った情報もずっと残ってしまうっていうのもあるので、うん、すごい難しいんですけれども、うん、でもやっぱり今最近もうインターネットの中ではいくらでもアーカイブできるので、それを検索するっていうね、はい、うん、ことを考えると、だから今うち3分1500円でやってるんですけど、1500円の価値観っていうのもね、やっぱり企業の1500円と市民のね1500円の価値っていうのは違うんですよね、
うん、
うん、そうそう、はい、だから何をもって高い安いの難しいんですけれども、うちはまあこんだけ最低ないとできないっていうのもあるので、この価格にしても、でそんだけの効果があるのかっていうと、うちの弱小の小さい放送局なので、ちゃんと聴取率の調査ができてるかっていうと、お金払ってできてないんですよね、どこの研究室に頼んで学生大学のねお願いをしてやってもらってはいますが、じゃあ果たしてどんだけの人がどういうふうに聞いてるの、どんだけ響いてるのっていうのは見えない中での、今120の個人団体が情報発信をしているので、うんうん、もう少し状況5年ぐらい経つと変わってくるかもしれませんが、今はもう、うん、誰が聞いてるか分かんないけどやってるっていうようなことかもしれないですね。それでもこういう場所があるっていうのはいいです。だから僕らは何をしたいかというと、僕ね面白いなと思うのは、こういうふうに情報がいっぱい集まってくるじゃないですか、はい、一回一回講演会やってるようなもんですよ、
はい、そうですね、そういうことですね、一回一回講演会やってるような、
そうそうそうそう、打ち合わせしてる中でね、うん、こう、あ、そうなんだ、うん、で街中の情報っていうのがどんどんどんどん集まってくるんですよね、うん、そうすると今度こんなイベントやりたいんですよって相談を受けた時に、うん、あ、そういえばあそこの人とあそこの人がやりたいって言ってたとか、うん、こんなこと課題今課題抱えてるんだ、うん、あ、そういえばこの人いるよみたいな、こうなんかくっつけマッチングをね、うん、するような機能が持てるなとかね、うん、やっぱりそこでただ流すだけじゃなくて、うん、その先のムーブメントをどう一緒に作っていけるかとかね、うん、いうところに手を出したくてしょうがないんですけれども、
はいはい、
なかなかまだそこまでできてないと、うん
うん、3分は1500円でしたっけ、あ、私が2冊のスーツ切って持ってたのは、まさに採算って面もあるんでしょうけど、多分その発信したい側が1500円払うってことってかなり意味あるんじゃないですか、
意味ありますよ、
おそらくは一応でも当然お金払ってきてるわけです、
はいはい、
金払って言ってるからここに来てる情報をしっかりゲットしてこようっていう意識になるんですよ ね、
はい、
ですね。だからで出演する人間も同じで、だからじゃあ市民運動につなげていこうか、せっかくこん要するに自分の少ない財布なけなしのところから出してくるわけじゃないですか、一生懸命出してくる以上はやっぱりその分だけのバックを得ようって信じとして働きますから、そこでやっぱりきちっとできるだけも伝えれることをみんな伝えようと、次の行動につなげようっていうやっぱ意識でやっぱ熱くなる、
熱くなるんですね。だからうちなんかはあのスタジオとして使ったらめちゃくちゃ安いんですよ。3分間の番組1500円スタジオ入ってちゃんと収録をしてしまって、それをデータをインターネット上に上げて二次利用でまた違う三次利用していくと、うん、いうことを考えたら、うん、うちの放送で流すだけじゃなくて自分のホームページでもとか表現するっていう使い方をして、多角的にその情報を発信するっていうのが多分あのされている方はたくさんおられるし、おすすめをしているので、うん、あのいいと思いますね。それだけの価値はまああるんじゃないかと思いますけど、うん、
福田さん の、 その昔というか、
はい、
昔福田さんが若い時っていうか、なんて言ったらいいか分かんないですけど、昔にそういう市民活動というか市民メディアっていう活動ってありました、身近にありましたか？
なかったです、全然。
それは全くないのか、あの触れる機会がなかったのかっていうと、どういう感じですか？
でも音楽で表現されてたよね、うん、その社会状況、あのフォークだったりだとか、まあ、いろんな形でその運動としてね、多分やられていたとは思うんですよね。ただ電波を使ってたかっていうと、インターネットを使ってたかっていうと、多分その時にはないツールなので、
うん、
そうまた違う形だったと思いますね、うん、
まあ、ある本に出会いまして、それからかなり考えが変わりました。24歳ぐらいから、それからまた50歳ぐらいにメールを勉強しまして、それから本当に生きていくってどういうことかな、みんな世の中の動きってどういうことかなっていうのが、こう自然とこう目が向くようになりましたね、う
ん、本だったんですかね、じゃあ
本ですね、
福田さんにとっては、うん、
ただの今この65なんですけども、65になって感じるのは、本当に世の中の裏表分かって、正しい判断思いでいけるかいと、とんでもないです。
うん、
体力衰えることによって、本当にちょっとしたことにこうすごく落ち込んだり、汗に構えたり、悲願だりっていうことがあるんだな。これからの年、ぜひまたいろいろ勉強していかんと大変な人生を迎えるなっていうのが今の思いです。
すごい、めちゃめちゃ勉強なんですね。いろんな世代の方が来ていただいてます。先ほど浅野さん書いていただいているのが読むのも変な話ですけども、イベントをいかに日常化させる、かとおっしゃってましたが、ご自身の日常のお買い物などでは何か考慮されてますか？
僕もね、それよく言われるんですよ、その、はい、環境の活動してて、一方で生活はぐちゃぐちゃやと、
いろんなところで聞きますね、そういう。
そう、いや実際はもう本当に食事も取るのも不規則だし、コンビニで買っちゃうし、うん、配慮してないっちゃ配慮してないし、でもね、そのものの背景っていうかね、その日常的に買うものはやっぱり選んで買いますよね。うん、そのやっぱり常に活動できるのって、みんなもできるのは常に商品を選ぶっていうね、うん、そのものがどういうものなんだろうっていう裏を読みながら、探りながらね、買うっていうのはすごく大切なこと。何でも安ければいいってもんでもないし、でも安くないと困る時もあるし、うん、それは難しいですけれども、やっぱり常に選択をするっていう行為が社会を作っていく部分もあるので、うん、コンビニはやっぱり半分の人は必要だって言うんですか、
はい、
半分の人はいやもういらない、別に夜はいらないじゃないのと、いう話なんですよね。でもそのライフスタイルを選んできたのも自分たちだし、そこあんだけ発展してるのもね、自分たちが選んできて、もちろん選んでない人もいますけど、そんなコンビニ行かないよっていう人もいますけれども、そう、でも僕らとかどういう社会とかね、地域とか未来を作っていきたいのかっていうのが、みんなそれぞれなんとなく持続可能な地域とか社会を作っていきたいねとか、いや環境とか、いや、まあ、優しい地域を作りたいねとか、すごい漠然としたね言葉ではつながるんだけれども、そこにたどり着く道ってみんなそれぞれちょっと違うんですよね。うん、だから多様性すごいあっていいんだけれども、じゃあどうなの、どっちなのっていうふうに今選択させられて、今それを議論始めたんですけれども、すごい難しいなと思って、 なかったらないでそういうふうに生活するんだけども、あったらあったら違う活用の仕方がもしかするとあるかもしれないし、それでやっぱり便利な部分ね、環境に負荷をかけてる部分はあるかもしれないけど、一方でそれをね、夜中とかに駆け込み出た時にね、役割を果たしてる部分もあるでしょうし、夜空いてるからこそ配送するね、無駄なエネルギーを使わずに車で配達ができたりであるとか、その複合的に考えるとやっぱりこれはどういうふうに選択したらいいのかなと、個人個人今みんなブログでねその思いを書いてらっしゃる方もいるんですけれども、そういう声っていうのをどう拾い上げて、みんなでこう議論していくのか、それ場はどういうふうにデザインしていくのかみたいなね、考えますね。